おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義行です。この番組は、日本ベンチャー大学放送室室長兼責任者である私、山近義行が、皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人、行っていただきたい、日本にとって大切な場所、資料館、記念館、そのものを私の経験を通して、必ず行ったところをご紹介をさせていただいています。今回からゲストの方にもお手伝いをいただくことにさせていただきました。今回のゲストは、浅野作戦観光株式会社代表取締役、浅野博光社長にお越しいただきました。浅野社長、一言だけ自己紹介をお願いいたします。
はい。千葉県野田市で浅野作戦観光株式会社、泉を沸かし、水を導き、そして、暮らしのリフォームを行っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。野田市にある会社で私も何度かお伺いさせていただきました。新卒採用のお手伝いを当社でさせていただいております。今日はなんかお隣に学生さんもいらっしゃるご様子ですが、どうしてまた？
私どもの会社は面接のインターンシップの最終段階として、社長のカバン持ちインターンシップということを行っております。そのインターンシップに今日はカバン持ちとして朝から小泉彩乃さんが来ております。どうぞ合わせてよろしくお願いいたします。
朝にしてもなんか朝すぎる気もしますが、じゃあ一声よかったらどうぞ。
はい、ご紹介を預かりしました。上智大学法学部の小泉彩乃と申します。よろしくお願いいたします。
はい、どうですか、インターンシップは、カバン持ちはどうですか。
カバン持ちは初めてで、社長の方とご同行するのも初めてなのですごく緊張しています。
そもそも20年間中国で暮らしてたんでしたっけ。暮らしてたの日本でしたっけ。
暮らしてたのは高校卒業まで上海で暮らしていました。日本人学校には通っていたので。
上海とかにカバン持ちなる言葉って通用しますかありますかね。
じゃあカバン持ちはないですね。
ないですよね。
はい、秘書とかそういうところになると思います。
はい、十分一日社長のそばで学んでください。楽しんでください。
はい、頑張ります。
社長、少しリスナーの方からのコメントを紹介させていただいてよろしいでしょうか。前回は日本道についてこの時間を使わせていただきました。私が8月の10日に始めさせていただく、日本道です。ラジオネーム花ビーンさん、伝統工芸や老舗と呼ばれるようなお店は後継者がいないことが一番大きいとテレビで見ました。若い人がもっと日本の良き古きもの、工芸品や食べ物、能や狂言、落語などの文化をもっと広めていかなければなと思いました。私たちは時計用のネジを巻き戻す気はありません。新しい時代にこういったものをどうやって伝えていったらいいのか、トス上げをしなければいけない私たちが考えたのがこの日本道です。伝統工芸もう本当にどんどん減ってますので伝えなければいけないです。ラジオネームタバルさん、日本道の話、ネットで日本道を調べましたが、それらしいページが見当たりません。どう検索したらいいんでしょうか。はい、これなんですけども、今日本道で Facebook と Twitter をまず作ろうとしています。もうすぐできるんですが、もしよければ全国日本道連盟というのが組織名ですので、全国日本道連盟でまず検索をしてみてください。これだったらさっき画面が少しずつ出始めました。でもっともっと、日本道がなんと叩けば出るようにしていきます。ラジオネームトマト君、ゆくゆくは小学校、中学校などに日本道という授業が入るともっと日本が良くなりそうですね。僕は和食を習ってみたいです。実は和食が一番反響が多くてですね、これ以外にも紹介しきれないぐらい来てます。ラジオネーム赤い水星さん、和食の項目が気になりました。自分も学びたいです。食事のマナーを学ぶ機会がそうないと思いますので、自分も親以外で教えてもらった記憶がありません。親が知らないと子に教えることもできない。そうなると箸も満足に使えない。最近箸ひどいですね。若い方の箸の持ち方、マナーも知らない人が増えるだけの悪循環だと思いますので、日本道が全国に広まるといいですね。ちょっと私マナーというよりもですね、もちろんそれも入れますが、和食がどうやって日本に根付き始めたのか、どうして中国人は日本のラーメンを食べに来ていただけるのか、どうしてフランス人はフランス料理を日本に食べに来ていただけるのか、どうしてイタリア人は炒飯を日本に食べに来ていただけるのか、何かこの日本の和食にはとてつもない、もしかしたらパワーのようなもの、秘密、歴史が隠されているのかもしれません。私も今学んでいるところなので間違ったこと言ってるかもしれませんが、この和食って本当に反響が今7つの項目の中で大きいです。最後にします。ラジオネームキリンさん、テレビでは天皇陛下のことを放送しているのに、より身近な存在に感じられるようになったのにもかかわらず、そんな天皇陛下の歴史や人物について学校で教えられないことが変な話ですよね。 7つの習い事の内容が学校教育にも取り入れられるようになるといいなと思いました。確かにこの天皇陛下のことっていうのは、どうしても私たちがこう教えることを少しビビってしまうというかですね、大切がゆえに、少し私たちが怖がっているような教え方をですね、これもやっぱり少し若い方に対してどうやって教えていったらいいか、神話と合わせて伝えていったらいいのか、この辺本当に今けんけんがくがくでテキストを作っているところです。はい、楽しみにしてください。8月の10日全国共通模試が日本堂で初めて行われます。8月の10日午前10時開始、70分で行われる全国模擬試験、無料です。全国参加料も無料、試験も無料なので、全国で100箇所を目標に今、交渉しているところです。全国で1000人の方が受けていただく予定で進んでいます。それでは本日は石巻を中心とした東日本大震災についてお話をさせていただきます。昨日まで石巻に倫理法人会の講話、そして社長さんたちのご挨拶回りに私伺わせていただきました。いや本当にもう言葉が急に詰まる、今もそうですけども、詰まるぐらいの光景を目にしました。6年経った今だからこそ、私たちは皆さんに伝えなければいけない、多少こうやって伝える手段を持っている人間としてこの時間を使わせていただきます。浅野社長、石巻東日本大震災については何かどういう思いとかございますでしょうか。
はい、石巻に旅館を経営しているおかみさんがおられて、まあ、その方がやはりその震災で具合を悪く寝てらっしゃるところを残念ながら流されてしまったという思い出があります。
震災の時にはどんな状態でしたか。千葉県だと。
そうですね、ちょうど公民館の駐車場で、その午前中にやはり和食の玄米菜食の日本料理の講習会をやっておりまして、それが何回か開催し、ちょうど今日で終わりだねという別れを惜しんでいたところ、地震がグラグラっときまして、もう公民館のガラスがこうペナペナペナっとこう煽られるようにこう揺れるんですよね。てっきりその時はもうこれプラスチックだと思っていたんですが、後で見たらやはりガラスでした。大変なこう電信柱や線がですね、こうぐにゃぐにゃって本当にこれはっていう危機を感じましたね。そんな場面でありました。
はい、ありがとうございます。平成23年2011年14時46分マグニチュード9という地震が起きました。津波で死者15,893名、重軽傷6,152名、行方不明2,553名。もう本当に今私たちは6年経って忘れかけている、私もそうですけど、生まれたのは広島山口ですが、西日本の方々にとってはちょっと正直遠いところでの出来事のような思いも持ってらっしゃる方も正直いらっしゃると思います。私も地震の直後に南相馬市、浪江、いわき、いろんなところをお伺いさせていただきまして、物資を届けさせていただいたりとかいうことをさせていただきました。少しだけお役に立ったのかなというような気持ちもありましたし、南相馬市というと町が完全破壊されておりましたので、そこをガタガタするところを車で自分で運転をして、少しいいことをやっているような、それをネットで伝えたり本にも書かせていただきました。ただ昨日まで行ってきました石巻、こちらの場所がこんな状況になっているとは全く正直想像できませんでした。石巻死者15,000のうちの3,552名、5人に1人以上の方が石巻ではお亡くなりになっていらっしゃいました。行方不明426名。石巻って本当にひどかったんだなと。石巻地区での社長さんをお会いすることが今回のお仕事でした。講話もさせていただくことで、石巻倫理法人会の会長さんともお食事をさせていただきました。そして会社が流されたと言われてましたけども、鶴岡社長ともお食事をさせていただきました。鶴岡社長は本当にお気遣いいただきまして、朝の4時ぐらいに、講話が6時からだったので、本当に4時半ぐらいに車でご案内をしていただきました。私たちは行くことがいいことですよねって確認を取った上で、山近さんのような方から伝えていただきたいので今日ご案内をいたしますということで連れて行っていただいた場所が日和山公園というところです。皆さんぜひここにはもう本当に行っていただきたいです。字は日本の2に平和の和、 山、公園、ここに神社があります。もちろん神社もガタガタに壊れておりました。そして日和山公園に連れてっていただいた理由は、ここから街を見てくださいということで、海と街が見えたんですが、まだ半分も家が建っておりません。数年前まではここに何も見えなかったんですよというぐらい街が全部流された場所でした。そして反対側から見たところも、あそこまで水が行ったんですとか、あそこに会社があったんですとか、私もたまたま車に乗って逃げれたからよかったですけども、もし5分10分遅れたら、私も命はなかったです。そして車で逃げられた方の波に流されて浮いている状況、そして石巻の方々が、ほぼ全員の方が死体を見てらっしゃるという方、私が驚いたら、石巻の方は皆さんそうですよと。ということで、本当に6年経ってお話をさせていただく皆さんのお話というのが、とてつもなく私たちに響いてきました。私非常に心打たれたのが、後ろでカバン持ちとして私に同行していた静岡の常葉大学の増田くんという男の子が急に泣き出しました。生意気で本当に敬語も使えないような男の子がですね、今ラジオの向こうで聞いてたら怒るかもしれませんが、彼が後ろで急に泣いているので、どうしたんだお前はっていうふうに言うと、これもう見ないでくださいというような、そんなことを言っておりました。その時の彼の涙はすごく美しかったです。私たちは震災のことをいろんなマスコミで聞いてますが、実際の目で見た人でないと語りにくいです。本当に東北に、もちろんいろんな形で皆さんご支援されていると思いますが、この石巻に私は少なくとももう一度行きたいです。来年の3月の11日の慰霊祭、この日は仕事を入れずに石巻で過ごしたいです。6月の23日、沖縄で過ごしたいということで、10年間沖縄で沖縄終戦の日は過ごさせていただきました。そして後にはチラの観光大使も私もさせていただきますが、もちろん私にできることできないことってありますが、もう一度だけ石巻に経営者の皆さんとか大学生の方をお連れしたいです。こんな公共の場を使わせていただきまして、石巻のことを皆さんにお伝えさせていただきました。石巻は石森章太郎で有名で、町が本当に漫画の国のような形になっておりますが、こんな場所があるということだけ、お伝えをさせていただきます。浅野さん、何か一言お願いします。
あの震災で、ちょうど私どもは千葉県の端っこで、川を渡れば茨城県、茨城県も大きな被災地となって、ちょうど昨日まで、茨城県の鹿島神宮で、みそぎ三郎武道の稽古を3泊4日でしておったんですが、そこの要石というもので、地震を抑えるというところであるから、大きな被害はありましたけども、やはりその中でも抑えられたものだと思ってます。その中で日本のその神社、鹿島神宮という中で改めて禊をしながら、そして改めて古武道の稽古をしながら、日本の大切な何かをですね、感じたろうというふうに今いつも日々考えています。
はい、今日同行されてる方は おばあちゃんが秋田でしたっけ。
祖父母は
秋
田県に住んでいて、震災の
当
時は、震災の当時は私も上海にいたので、日本の高校に進学しないと決めてたので、春休みの日でなんかのんびりと過ごしていたら、その震災のニュースが起きてすごく衝撃を受けたのを覚えています。祖父母は無事だったのでよかったという気持ちだったんですが、
はい、ありがとうございます。当時中国からもたくさんの募金をいただいたというようなニュースも伝わっております。中国と日本っていろいろありますが、本当に当時のことには感謝をさせていただきます。今回は石巻、そして東日本大震災についてお話をさせていただきました。ぜひご意見ご感想を聞かせてください。宛先はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 パワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 ファックスは0332888902、0332888902です。浅野所長、お仕事のこととかどんなことをされてらっしゃるか、いきなりでは
ですね。はい、そうですね、
この後水の話も聞きたいので、
はい、井戸を掘るということで、地下水源にアプローチする仕事だと思ってます。普段何気なく蛇口をひねれば水がざっとこう出てきて、これはまあ水道だというふうにみんな思ってるんですけど、でも水道の水源は元は一体どこから水が来てるんだろうと考えれば、一番多いのが川の水なんですが、川の水もやはり 上流に行けば行けば山の岩清水、湧き水が集まってきて川になってきます。もっと言えばやはり地下水源になってきます。地下水源の泉がこうコンコンと湧いている水がですね、見ればやはりそこに手を入れてみたくなります。飲んでみたくなります。そんな泉が普通の、ま、この東京都内関東地域、まあ、どこでもですね、井戸を掘れば水が出る、その水が泉だという、こんなことでその泉が湧くお手伝いをしている、こんな仕事をさせていただいております。
ここ数年新卒採用にすごく力を入れてらっしゃるようにお見受けしますが、
はい、やはり井戸を掘るということだけで言いますと、だんだんと忘れ去られていた業種になっていて、一時非常に井戸という仕事が少なくなっていました。だけれども、やはり先ほどの震災の時になりますと、井戸というのが非常に最後に生き残ってくるんですね。水がない時、井戸があって助かったと。そうなると井戸という仕事がまた再びこう役割が出てきました。まだまだ井戸屋として井戸掘る職人がですね、まだ役に立つぞというところがぐっとこうクローズアップされてきた、そんなことでやはり新しい人材、我々は水源を求めますけれども、人間の源はやはり学生でありますから、その学生の源にアプローチをしているということが、まあ、最近であります。
こちらにいらっしゃる上智大学の小泉さん、どうですか。もうここまで来られてるってことは採用されたい学生なんですよね。
そうですね。もう会社見学会、会社インターンシップを終えて、今日は私と一日カバー持ちということになってますね。ぜひですね、こういう取り組み、この私どもの会社の取り組みの源を見てもらって、またこうやって山近さんとお話しするこの雰囲気、またこの原点を見てもらってですね、まあ、ぜひ一緒に仕事ができるようになれたら楽しいなというふうに思ってます。
も
う
この番組の中で内定出しちゃうよ
本人の覚悟ですからね。
じゃあ会社の どんなですか、最後一言。
井戸を掘る仕事があるというのも、私も就職活動を初めて知ったので、
まあ、僕らも知らなく
て、はい、でその井戸を掘るってどういうことなんだろうという疑問から説明会に行かせていただいたり、選考をこうやって進めてきているので、まあ、ぜひ私にもこの会社の一員として働けるチャンスをいただければなと思っております。
それ入社宣言です
か、ね、それもなかなかに
まあ本人が強い希望を持ってるという覚悟が大事なんですね。今覚悟をね示していただきましたので、ぜひうちの会社で内定として働いてもらうようにしてもらいたいと思います。
なんか内定と承諾と両方なんかかなりのリアルな、はい、皆さん聞いていらっしゃってびっくりされたかもしれません。それでは日本ベンチャー大学、このあたりで番組は終わらせていただきます。本日のゲストは浅野作戦観光株式会社の浅野博光社長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は山近義之でした。ジパン